はナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、お月さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では質問に行きます。私は現在不動産投資会社で新規営業を行っております。一言で営業といっても人それぞれ様々なやり方があり、本屋に行けばたくさんの本が出ていますが、それぞれ書いてある内容もバラバラ、テクニックもバラバラのように思います。そこで質問です。林さんが今まで会った営業マンの人ですごかった人やその人のスタイルがあれば教えてください。あと、林さんレベルになれば人と少し話すだけでその人が営業マンとしてどのレベルか分かったりするものですか、という質問です。
うん、ね、今僕がね、やってるそのレジェンドクラブというのはプロセールスがね、何百人も集まっていろいろ話をしてるんだけど、まあ、営業って一言に言ってなんか辛い仕事のように思える、花子なんかどう？
いや、辛い仕事だとはなんか人を見て思わなかったです。
人を見て思わなかった？
いとことかがやってたんですけど、
うん、
生き生きとしてやってて、
うん、
大変だとか言ってたけど、
うん
うん、私の場合はそういうふうに思わなかった、うん、
これね、まあ、例えば不動産投資のこの営業であれば、まあ、大体営業の形態でいうとね、電話での営業がまずベースになる場合が多い、と、うん、いうことはね、毎日ひたすら電話するのよ、
うんうん、
ねえ、何百件ぐらいすると思う、これ
ね、
分かんない、うん、僕自身も経験であるのが、まあ、大体1日最初のうち300件がするんだよ、
うん、
1日ね。でもその300件するのは簡単なんだけど、300件のリストを集めるのは大変なんだよ。うん、だからね、こういうような例えば電話のアプローチ の営業形態だとすると、このリストに価値があるんだよね、本当はね、本当はね。だけど、まあ多分リストは自分たちで集めてるわけじゃないだろうから、このね、リストを自分がね集めるっていう感覚になったらね、この一歩の電話の大切さって分かってくるんだよ、
うん、
まあ、僕は以前やった仕事は、まあ、人の採用だとかね、人の派遣だとか、そういった、まあ、採用関係の仕事が一番最初にやったんでね、その時にはもうね、毎日、今で言うとハローワークなのかな、
うん、
ハローワークに行って、うん、もう毎日リストアップするの300件。これは大変よ。今みたいにね、写メでこうやって撮れりゃね、
うん、
簡単だろうけど、昔そんなもんないから、
うん、
要するに全部自分で手書きで書いて、
手も疲れちゃいますね。
手も疲れるからね、うん、だから、大体、まあそうね、その日の朝一行って、うん、ずっと書いて、で大体2時間から3時間ぐらいかけて書くのね、
うん、
でその後にまたアプローチをその電話でしたりとかするんだけど、でやっぱりそうやってね、自分でそのリストを集めていくとね、その一つのリストそのものがどれだけ大事なものかっていう状況、感情が入ってくる、
うん、
それ感情が入ることによって、お客さんに対してのアプローチも変わってくる。同じトークであったとしても変わってくる、
うん、
すごいやっぱ熱も入るし、
うん、
血が入るんだよね、
うん、
だからそういった意味ではね、まあ、この人がねどういうような営業形態でやってるか分からんけども、実際に、まあ自分でそのリストに対して一回向き合ってみることっていうのは大事かな、
うん、
うん、これ俊介なんか営業やっててなんかこういうような多分本とかね、
はい、
いろんなも読んだと思うんだよね、
はい、
うん、どんな感じで見てんの？
僕いろいろなことがこうバラバラって書いてあるんですけど、
うん、
僕読んでいくと意外と同じじゃないかなと思ってたんですね、
うん、
なんか書き方はバラバラなんですけども、うん、大体こうやっぱり決めたことをやっぱやり続けるとか、
うん、
そういう同じようなことが書いてあるなって感じて読んでました、
うん、僕も同感でね、まあ、営業の本ってのはまあ何百冊って読んだんだけど、
うん、
まあ、僕の感覚で言うとよ、まあ、ほぼ一緒だなと思う、
うん
うん、ほぼ一緒で、ほぼテクニカル的なことばっかり書いてあるなと、
うん
うん、ということは、まあ、悪い言い方すると、あ、多分こういうような、あ、感覚で例えば営業っていうのは語られてんだろうなっていう感じで見てるんです。
あ、
うん、まあ悪く言うと、うん、なんかこの上っ面のテクニカル的なことでできる仕事なんですよって、それはすごく浅はかな、
うん、
本が多いよね、うん、どうやってラポールを築くか、簡単なのかな、ね、心理学だとか、 脳科学を勉強していけば、うん、どうやって初対面の人間と打ち解けられるかってこれ簡単なんですよ、
うん、
でそういうテクニックがあったらいいと思う？
いいと思います、
ね、うん、いいと思うでしょ、うん、でそんなに難しい話じゃないんです。ただ視点を変えて話をしているとバラバラに一見見えちゃうだけなんです、うん、じゃあどうやってアプローチをすれば、ね、相手はその人に共感性を持つかって、まあ、これラポールをどうやって取るかで一緒なんだけどっていうのもそんなに難しい話じゃないんです、
うん、
そういうねテクニックっていうのは確かにあるわけですよ。これはね、まあ、西洋人っていうのは非常にこの辺長けてるよね、
うん、
でなんで彼らがこれを長けてるかというと心理学を徹底的に勉強したから、脳科学を徹底的に勉強したから、
うん、
理由は簡単です。別に営業のためじゃないでしょ、
うん、
実際には彼らはね多民族で宗教観も違う、うん、人種差別もあったような、
うん、
こういうような土壌で来てるわけ、
うん、
しかもそういう人間が一度に集まっていろんな仕事をやっていくわけ、
うん、
そうするとそういうような相手が何を考えてるんだろうということが分からないとなかなか先に進まない、
うん、
そういうような、まあ、風土っていうかな環境の中で育ってるわけですよ、
うん、
で日本って違うじゃん。
そうですね、
全然違うよね。
日本人ばっかりだし、うん、その多民族国家ではないし、
ね、
反対です
ね、うん、だからまあ日本人っていうのは、うん、このさほどテクニックだとか、
うん、
まあ、こういったねノウハウということを、まあ、学ぶことも悪くはないんだよ、
はい、
悪くはないけどもあんまりにもいっぱいのことを吸収しすぎたとしても結局は実践に移らない、
うん
うん、それよりももっとね考え方根本的な考え方、学ぶと営業の世界って全く違ってきます、うん、根本的な考え方っていうのはね本当にこの商品を手に取った時に、
うんうん、
相手がどういう表情をするんだろう、
うん、
どういうふうに喜んでもらえるんだろう、でどういうふうに役に立つんだろう、
うん、
っていうようなところを徹底的に考えること。だからどういうトークであろうが何でもいいんだよ、曲の言えば、
うん、
ね、もちろんスムーズな話し方の方が相手に伝わりやすいよ。でも伝わりやすいことと心が通じ合うってこと全然違うことだから、
うん
うん、よくね営業マンってなんか口がうまくてなんか信じれないなっていうのは逆に言われることもあるじゃない、
うん、
そうですね、
うん、なんでかというとそれは自分の話ばっかりしちゃうから。
相手の話を聞くことも大切だよってことですか？
逆だね。
が大切、
聞くことが大事なんだよ、
うん、
で聞くっていうのもいろいろあってね、
うん、
字で言うと漢字で言うとどういうのを思い出す？
門構えに耳が入ってる
やつ、ね、っていうのと、あとは
耳辺に徳のこっちが、
うん、
耳が、
うん、だからまあ最初の、ね、門構えに耳っていうのはこれ耳で要は右から左に聞くっていうね、これ冷やね、
うん、
でさっき言った耳辺っていうのはね耳辺で字を書いて目を書いて心を書くってね、これは耳と目と心で十分に聞くっていう傾聴って言われてでしょ、リッスンだよね、うん、
本当だ、
うん、そこまではみんな意識してやるわけよ、
うん、
でも実際にねもっと大事なのはもっとこう潜在的なものをどうやって引き上げるかのが大事なんです。引き出していくか、
うん、
これはねごんべんにこの Q みたいな形尋ねるっていう感じがでしょ、
はいはい、
この要は質問を投げかけるような聞き方ってあるんだよ。真剣にその人の話を聞かないと質問もできないでしょ、
うん
ね、
うん、
そういうような聞き方ができれば相手はそこだけでサプライズがあるわけですよ、
うん、
だから、ね、初歩のうちはね実際にオウム返しって言って今先ほど話されたことはねこういうことなんですかっていうこのオウム返しっていうこれも大事なんだよ、うん、
はい、
うん、確認を取るということ、
うん
うん、でももっとね上級編になっていくと、
うん、
質問に対して今質問された裏側にはこういうものがもしかしてあるんではないですかとかね、
うん、
例えばそういうところまで引き出せるようなことがもしできたとすると、
うん、
相手はそれだけで心開くよね、
うん、
そういったねまあこういうテクニックとかもしねノウハウとかもし覚えるんであればそういうようなまあちょっと深掘りしたようなね、ものがあるようなまあ、本とかね学びをするといいなと思うし、まあ、逆にそういった自分僕が今まで会ってきた中でやっぱすごいなと思う人ってやっぱみんなできるんだよ。それがやり方は違うんでみんな、
うんうん、
やり方は違うんだけどなんかその人と一緒にいてすごくなんか話しやすかったりとか、
うん、
なんかその自分をなんかすごく引き出してもらったりとか、
うん、
だから内面にすごいフォーカス当たるんだよな、
うん
うん、そういった聞き方ができる人っていうのはやっぱり僕が今まで会った中でもやっぱり同じようにみんなそれぞれのやっぱり成果を上げてるよね、
うん
うん、逆にこの質問で言うと会って一発で分かるっていうのはそこなんだよ。その営業マンがこのレベルかなって会う分かるのがそこなんだよ。それが全くできない人、うん、そういう経験ない、なんか物を買ったことある？
いや営業マンからはないですけど、うん、普通に話しててこの人こういうことまで聞けるんだなとか、
うん、
そういうのは感心したりしますね、
うん
うん、そういうことなんですか、
うん、きっとそう営業となるとどうしてもね、うん、自分の中で評価を気にするから、うん、評価っていうのはその人の売り上げね、
うん、
そうすると自分が扱っているものを売らなきゃ売らなきゃと思うわけ、
うんうん、
そうするとまあやりがちなのは自分の商品の話ばっかりするの。これはもう一番もうつまんないよね、うん、あとはどういう話に振られたとしても自分の話に持ってこようとする人間、うん、これもやっぱり多いんだよ実は、うん、だからそういうのはもう5分も話してればもうあ大体このレベルかなというのはよくわかる、うん、
確かに林さんとお話してて多分営業マンで数字がいい成績がいい人がこの人すごいなって林さんって感じてないような部分って僕は一緒にいてよくあるんですけど、
うん、
その方の何をやっぱ見てるんですか。さっき聞き方ももちろんそうなんですけど、
うん、その人がこの仕事を通して、まあ、この営業という仕事を通してあるいは商品なのかサービスなのかを通して本当に何を伝えようとしてるのか、
うん、
それがない限りは、うん所詮一過性のものだってたまたま売れてるだけだよ、
うんうん、
本当にそういう営業マンいっぱい世の中いるから、
うん、
それと本当の価値を伝えられるね、
うん、
あの本当にお客さんのその購買代理っていうのはその自分たちが本来買いたいと思っているものの背中を押してあげること、うん、アドバイスができる人、うん、こういったような仕事はできないです、
うんうん、
だからねぜひまあこういった今、直面していることがあればねそういったところにもちょっとフォーカスを当ててみてね、
はい、
相手の内面を引き出すようなね、まあ、こういったあの関係性をねお客様と作れるような仕事をしてもらうと全然この醍醐味がね、違ってくると思うんでね、ぜひ頑張ってほしいですね。
林さん大月さんありがとうございました。
はいありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。 Facebook も立ち上げましたのでぜひご覧ください。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。